次に質問者、石飛浩二議員。従来の選挙を一変するオンライン選挙の可能性について、担当総務課。インターネット投票は以前からアイデアはあるが、なかなか実現しないことの一つである。実現には安定的なシステムや自由意思での投票環境の確保など乗り越えるべき課題はあるが、投票機会の平等の確保や選挙管理に関わる運営コストの削減効果など大きな可能性を秘めていることは確かである。そこでインターネット投票について本市の考え方を伺うとの質問に対し、インターネット投票の実施のためにはまず国において関係法令が整備される必要があります。また情報システムの全国標準化が進められている現状においては、二重投票の防止や投票システムへのサイバー攻撃対策等も含めて各地方自治体が個別に行うのではなく、国の主導により推進される必要があると考えます。本市としては今後の国の動向を注視するとともに、その適正な執行方法について調査研究していきますとの答弁がありました。次に質問者、末永圭議員。長引くコロナの影響により広がる経済格差と対応策について、担当経済振興課。1、個人法人の経済格差、所得及び資産拡大の市の認識とその理由。2、なぜ日本は経済ショックからの回復率が他国より低いのか。3、需要の回復見込みと市内経済の成長戦略をどのように考えているか。4、新たな需要を喚起する必要性と施策。5、コロナの影響で膨らんでいる企業債務の返済可能性。6、労働者がより生産性の高い分野へ再就職できるように支援する考えを問うとの質問に対し、1、コロナの影響を受けた中心が所得の低い業種だったことにより所得格差が拡大し、昨今の株高の影響で資産格差が拡大していると認識しています。2、特定業種に依存する経済構造とスタートアップ企業が育ちにくい環境が障壁だと考えています。3、4、支援策活用により企業の新事業やデジタル化を推進する必要があると考えます。5、返済が据え置かれている間に利益率向上を図ることが重要だと考えます。6、ハローワークや産業雇用安定助成金の活用を促していきますとの答弁がありました。次に質問者、田中千幸議員。自殺防止対策について、担当健康増進課。毎年3月は自殺対策強化月間。今年はコロナ禍により新たな懸念が増大。最新の自殺者数発表で女性や小中高校生が多い傾向とのこと。コロナ禍における相談や周知啓発の取り組みを問う。また小中学校現場での早期発見への現状を問う。そして町内各課を横断した実務者連携会議でさらなる発見と的確な対応に結びつけられると考える。その会議の状況について問うとの質問に対し、感染予防を講じた対面相談の継続とともに、新たにオンライン相談やストレスの予防・解消に役立つパンフレットの設置など、啓発に努めています。また、学校では日常から子どもとの関わりを深め、不安や悩みの把握につながる子どもの理解に努めています。連携については、地域包括支援センターなどとも課題や困難事例を共有し、支援策の協議に努めるほか、自殺のサインを察知した場合は連携が速やかに図られるよう、必要に応じ協議を重ね適切な支援につなげますとの答弁がありました。次に質問者、田口よしこ議員。生活困窮者自立支援制度の活用と検証について、担当生活支援課。 生活困窮者自立支援制度による相談支援が機能するためには、自治体と委託先が共同関係を構築して、自治体としての適切なバックアップやガバナンス、事業のモニタリングが不可欠。1、自立支援事業の適正かつ効果的な実施について、現状と今後どのように取り組むのか問う。2、自立支援事業について、関係課や関係機関との連携強化が必要、今後の在り方について問う、との質問に対し、1、支援プランを作成するケースは、支援会議において検証を行っており、プランを作成しないケースは、受託者である市社会福祉協議会において検証し、市へ報告しています。今後は市職員による助言指導を行い、相談員のスキルアップにもつなげていきます。2、生活困窮者を取り巻く様々な課題に対して、専門知識を持つ機関と連携し、適切な支援が行えるよう、他市町村の先進的な取り組みも参考にしながら、調査研究を行っていきます。との答弁がありました。その他に、町内会の加入促進についての質問がありました。